ヨブ記の38章から41章までです。ヨブ記が42章で終わりますので、まあ、もちろん次回ヨブ記が全部終わることになります。でこの今日一緒に学ぶ38章から41章まで、まあ、42章も含めてですけども、というのはずっとこの37から38章ぐらい、ヨブ記の最初の1、2章を抜かして神がずっと沈黙してきたんですよ。ヨブのその痛みの中も、またヨブの友人たちが来てそのヨブを慰めてたり、またヨブを責め始めたりする中でも、神はある意味沈黙をなさってました。ヨブの3人の友達が言うことがなくなってくると、今度はエリフという若い人が立ちました。で彼がその彼の主張をずっとその続けている中でも、神は黙っておられました。でこの38章で、まあ、ついにというか、神がヨブに対して答えを与えるというか、ヨブに対してその語り始めるわけです。で今日学ぶのがこの38章から41章で、神がヨブに対して語ったこと、まあ、答えたこと、そのことを学びます。42章というのはその後実際に具体的にどうなっていったかということが書いてありますので、42章に関してはまた次回、来週学びたいと思います。今日は38章から41章、その長い間沈黙を続けた神が、ヨブに対してどのように語ったのか、そのことを一緒に学んでいきます。で、まあ、全体を通して本当にその読めば読むほどというか、噛み締めれば噛み締めるほど、味わえば味わうほど、やっぱ神はものすごい偉大な方で、で私たちのヨブのもそうだし、私もそうだし、私たちからしても誰一人としてその神に近づくことさえできないような、それぐらいその神って偉大な方なんですけども、その方がだから私たちの努力でそんな神に近づくことなんか絶対できないんですよ。一歩も近づけないですよ。でもだからこそ神がイエス・キリストを私たちに与えてくださるという、神がまず私たちのことを愛してくださるという、神が一歩踏み出してくださったので、そこに私たち近づいていくことができるんですよ。しかもそれは自分たちの力じゃなくて、イエス・キリストのその皆と、イエス・キリストの成してくださった十字架での贖いの技によって、イエス、神のもとに踏み出すことができるんですよ。それはでも神が私たちのところに来てくださった、来てくださったからです。神がミザにおられてここまで登ってこいと言ったんじゃないんですよ。神がそのミザから降りてくださって、私たちをその私たちが行ける範囲、私たちが信じたらそこに行けるその道を与えてくださったし、そのそこまで低くご自分を身を落としてまでですよ。ご自分の私たちに対する愛と憐れみと恵み深さを表そうとなさったんですよ。でこのヨブを読んでても、やっぱり同じようにそのことを見ることができます。やっぱ神は偉大なんですけども、神は私たちの救いでもあるんですよ。でそのことを38章から41章までの神のヨブに対する答えの中で一緒に学んでいきましょう。一言祈ります。天のお父さん、どうぞ今日もあなたが私たち一人一人をお助けください。私たちを導いてください。今日与えられているこの箇所を通して、あなたが語ろうとしておられることを理解することができますように。頭の理解で終わるんじゃなくて、本当にその理解したことが私の心の中に落ちてきて、信仰と結びついて、そしてあなたについてもっと知ることができて、毎日の生活の中で今日これから学ぶことがいきますように、ただのその頭で理解するだけじゃなくて、体験として毎日の生活の中であなたがやっぱおられるということを体験することによって、もっともっと身についていきますように、身を結ぶまでになりますように、どうぞお助けください。御言葉を分かち合う私にも、どうぞあなたが今日も助けを与え、あなたの力と言葉を与えてください。お願いします。どうぞあなたがこれを通してみんなに分かち合うとしておられることを分かち合うことができますように、助けてください。お願いします。イエス・キリストのみんなによって祈ります。アメン。じゃあ、ヨブ記の38章、まずは1節から3節までをお読みします。神は嵐の中からヨブに答えて仰せられた。知識もなく言い分を述べて、摂理を暗くするこの者は誰か。さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよ。私はあなたに尋ねる。私に示せ。で神は語り始めたんですけども、その嵐の中から語ったというふうに書いてあります。エリフが この36章の後半からこの嵐について語ってるんですよ。あなたはその嵐については説明できるのかって、あなたはその神と並ぶものじゃないじゃないかって、その嵐が近づいてくるのをおそらく見ながら、あの嵐というふうにそのエリフはヨブに対して話をしてたと考えられます。で、実際にその嵐が来ると、その嵐という中に、嵐の中に神がおられたんですよ。神が現れたんですよ。神がおられたというか。メモ取ってる方はどうぞ。第二列王記の2章の11節。この嵐というふうに訳されているものですけども、この第二列王記の2章では、まあ、竜巻というふうに訳されています。で、神はこの嵐、竜巻に乗せてエリアを天に引き上げたんですよ。詩編の77編18節。詩編の77編18節、ナホムの、ナホム書の1章の3節には、神はその嵐の中に現れるというふうに書いてあります。イザヤの66章15節、イザヤの66章15節、エレミアの4章の13節、エレミア4章13節、23章19節、23の19。神の訪れは嵐のようだって。またエゼキエルには嵐の中でご自身を表しています。これはエゼキエルの1章4節を見るとわかります。そのようにその神はその嵐の中から、語ることがあります。その力を、表すためにも、ヨブにも同じようにこの嵐の中から権威を持ってヨブに答えました。ここで一節を見てみると、ヨブに答えて仰せられたというふうに書いてあります。で、彼の友達たち、エリファズとかビルダデとかゾファルではないんですよ。ヨブに答えてるんですよ。そして、エリフにでもないんですよ。神はヨブだけに対して語り、答えたんですよ。もちろん、後にエリファズに語ってるんですけど。でも答えたのは、ヨブに対してです。ここで神を求めてたのは、ヨブだけだからです。もし私たちがその神が答えてくださるということを信じて神に助けを求めたり神に答えを求めるのであれば、神は私たちに答えてくださいます、イエス・キリストの家に。でも私たちがもう分かんないとかって言ってその神に求めなければ、それは何も聞こえてこないですよ。何も分からないままです。エリファズもビルダでもソファルも正しいこととして自分の経験として知恵として先人たちのこれが正しいことだというふうにヨブに語りましたが、彼らは神を求めなかったんですよ。エリフもまた、ヨブが間違っているということをとうとうと話しましたけども、彼の中にその神を求めているところは出てこないんですよ。ただヨブだけが神を求めたんですよ。で、2節、この者は誰かって、知識もなく言い分を述べる者、摂理を暗くしているこの者は誰だって。まあ、3節と見比べてみると、おそらくこの者は誰かというこの者というのは、エリフのことを指しているんでしょう。もちろんその後でヨブに対しても、何にもその全てのことを知らないのに、私に対して言い分を言うんですかってヨブに対してツッコミを入れてます。けど、この2節の部分、知識もなく言い分を述べて、摂理を暗くするこの者は誰かという、それは直前までエリフが語ってたわけだから。で、3節では、さあ、あなたは勇士のようにっていうふうに、そのヨブに対して、その話しかけているので、おそらく、この2節というのは、エリフに対して、神が語ったことじゃないのかと。私もそう思いますし、私がちょっと読んでいる、ちょっとというか、参考にしている仲介書、注釈書の人たちも、これはエリフのことだろうというふうに言っています。神は、ヨブに対して、私はあなたに尋ねるって、私はあなたに質問するから、あなたが答えてくれれば私もあなたの問いに答えようというふうに言っています。ヨブは神に対して答えを求めてたんですよ。神に対してその疑問があったんですよ。どんな疑問だったんですか？ヨブは。自分がなぜこんな苦しみを受けなければならないんでしょうかという疑問ですよ。私はこんな仕打ちを受ける理由？罪？それはないですよって。なのになんで私はこんなに苦しむんでしょうかというのが神に対する質問でした。全能者がおられるのであれば、私は語り合いたいって。神は私の質問に答えたら私もあなたの質問に答えましょうと。そういうふうに話しています。で、ここから先、 この神がヨブに対してたくさんのチャレンジをします。そのチャレンジをずっと読んでいく中で、やっぱりこのコンセプトというか考え方というのを整えておきたいので、先に言っておきますけど、神はどのような口調でヨブに対して語ってたと思いますか？ヨブはどのような態度で、また姿勢で心持ちで神のその語りかけに耳を傾けてたと思いますか？神はヨブに対して腹立てていて怒ったりしてたのではないと思います。またヨブはヨブで恐ろしくて、もうガタガタガタガタ震えて、神がおっしゃるその一つ一つの言葉を、もうなんか一言を聞くたんびに、もうこの肝を冷やしながら、もうダメもうダメもうダメとかって言ってガタガタ震えて恐れていたのでもないと思います。会話が成り立たないですよ。そうすると神は私たちを潰すためにご自身を表さないんですよ。ローマの2章4節に、神の慈愛は私たちを悔い改めに導くというふうに書いてあります。私の罪を神が明らかにするときでさえですよ、神はこの慈愛を持って愛を持って私に接してくださるんですよ。じゃないと私も1秒たりとて神の前に立つことできないですもん。神が愛によって私に接してくださらなければ私はもうおしまいですよ。私の心は折れてしまうし、もうどうしていいか分かんないですよ。イエス・キリストという神がご自身の愛をはっきりと十字架で表してくださった方が与えられているので、神が私のことをその聖霊を通して私の罪を明らかにするときでさえも、私はある程度心穏やかでいられるんですよ。神が許してくださるという、神が私のことを愛してくださっているという保証があるからですよ。そんなのなかったら、神にただただ責められているだけだったら、私はもうどうしていいか分かんないですよ。どれだけ恐ろしいか。ヨブにとって神は遠く離れてしまった方だったんですよ。今までずっと神、ヨブがこの苦しい中その沈黙なさってたから、もう私は神は私のことを捨ててしまったって、私は神のことを捨ててないんだけども、神が私から離れてしまったって、神は答えてくださらないって、ヨブはそのように思ってたんですよ。でも今は神は近くにおられてヨブに語りかけてくださってるんですよ。だからヨブにとってその自分が無視されてないというのはものすごい励ましなんですよ。神が聖霊を通して私の罪を示されるとき、確かに恐ろしいし、悔い改めることさえも、神の前にごめんなさいすることさえも恐ろしく感じてしまう感覚になるときがあります。あまりにもその自分のできなさ加減とか不完全さとか、その神に対してのこのなんていうのかな、恩をあだで返す自分が見えると、その神の前にそれこれできなくてごめんなさい、これをしなくてすみません、こういうことしまいましたごめんなさいっていうことさえもなんか恐ろしかったりするんですよ。でも神が私のことを無視して私に対して何も語らない方の方がもっと恐ろしくて、もっと絶望的ですよ。ヨブはその期間を過ごしたんですよ。神に助けを求めても、神に答えを求めても、質問しても神が全く答えてくださらないという、それは恐ろしかったはずですよ。物事がはっきりするのは確かに嫌です。私が罪人だっていうふうに神から言われるのは嫌です。イエス・キリストが福音を語った時でさえ、イエス・キリストにつまずいたり、イエス・キリストに腹立てたりするわけですから。律法学者たちは腹立てたんでしょ。それで自分たちのその罪を認めなかったんですよ。で、罪を認めるっていうことはなんかその自分のプライド、自分の誇権に関わるんですよ。だから嫌なんですよ。そしてそれが本当のことだから恐ろしいんですよ。だからごまかしたいんですよ。お茶を濁したいんですよ。だから神が私に対して何も語ってくださらないことがなんか幸せみたいに思えるんですよ。それは常に自分が神の前に悪いってことを分かってたりするからですよ。神が私のその、私こんなに悪いのにこれでいいのかなとかって思いながらいると、なんかその神に何もツッコミが、神からツッコミが入らないことは、なんか神が見過ごしてくださってる、私これでいいのかって、その勘違いしてしまうことがあるんですよ。で、神の方にその心を向けようとすると、自分のそのできなさ加減っていうのが分かってくるから、それを悔い改めないといけないっていうその思いが、その神を畏敬の、神に対する畏敬の念が出てくるから、だからその行きたくないんですよ。それが恐ろしくて。でも本来そのようなその正しい偉大なるその神が私のことを本当に愛してくださっていて、 ご自分の御子さえ惜しまずに私に与えるほどの愛を持って私を本当に愛していて、イエス・キリストも十字架に与えてくださって、つけてくださって、私に与えてくださったんですよ。だから許しを受け取って、その神の大きなその恵みと、私に対する愛を、また憐れみ深さを経験してほしいんですよ、神は。だから私に語りかけてくださるのに。私のそのね、家族に、妻に対して、娘に対して、私が声をかけようとすると、わーっとかって、わーっとか、怖い怖い怖い、何言われるか怖いとかって言って、そんな態度取られたらもう私やるせないんですよ。でもそんなことを、そういうような態度を私神に対してするんですよ。神がその私に対して語ろうとするときに、それ心を閉ざすんですよ。んとかって。私じゃなくてあの人が悪いんです。そうじゃなくてこの状況が。ヨブは、神が遠くに行ってしまわれたって、自分のことを捨ててしまったというふうに思ってたんですよ。絶望してたんですよ。でもそしたら急に神が嵐の中に現れてくださったんですよ。だからヨブにとっては、神が現れてくださったこと、神が自分に語ってくださることは、ある意味その感謝であったり、喜びなんですよ。で、これから先、神がその偉大であって、あなたはこういうことができるのか、あなたはこのことを知ってんのかっていう、その話がずっと続きます。で、その間中、ヨブはもう苦しくて、なんかもう溶けそうになってるんじゃないんですよ。もちろん、その、少しチャレンジを受けますから、うわっていう思いもあるでしょうけども、でも根本には、神が私のことを捨ててない。神が私のことを無視されなかった。よかったという、その神に対する感謝であったり、喜びというのがあるはずなんですよ。それを前提に、私たちここから先学んでいきたいんですよ。38章の4節から、ずーっと言って、39節の終わりまで。まず第1段目ですよ。第1段階。神はヨブに対してチャレンジしてるんですよ。あなたはこれ知ってんのか？あなたにはこれはできるんだろうか？4節から7節。私が地のもといを定めたとき、あなたはどこにいたのか？あなたに悟ることができるなら告げてみよう。あなたは知っているか？誰がその大きさを定め、誰が計り縄をその上に張ったかを。その台座は何の上にはめ込まれたか、その隅の石は誰が据えたか。その時明けの星々が共に喜び歌い、神の子たちは皆喜び叫んだ。だヨブに対して聞いてんです。あなたは創造の始めを知ってるのかって。この地が完成した時に元が据えられた時に、あなたはそこにいたのかって。この7節に神の子たちはって、この神の子たちっていうのはおそらくその天使たちですよね。御使いたち。見つかりたちはもういたんですね、その時には。でも、ヨブはいなかったんですよ。知らないんですよ。8節から11節。海が吹き出て、体内から流れ出た時、これは海をこの擬人化してるんですけど、誰が戸でこれを閉じ込めたか、その時私は雲をその着物とし、黒雲をその睦月とした。私はそれを区切って境を定め、貫抜きと塔を設けて言った。ここまでは来てもよい。しかしこれ以上はいけない。あなたの高ぶる波はここで止まれ、と。神は、その地と海を定めたんですよね、創造の中で。地のもといを定め、そしてそのここからは地上、ここからは海。で、そうやってその境を決めたんですよ。あなたはその海の境であったり、海のその源であったり、始まりというのを知ってるのかって。知らないね。12節から18節。あなたが生まれてこの方、朝に対して命令を下し、暁に対してそのところを指し示し、これに地の果て果てを捕まえさせ、悪者をそこから振り落とさせたことがあるか。地は刻印を押された粘土のように変わり、衣服のように色づけられる。悪者からはその光が退けられ、振りかざす腕は折られる。あなたは海の源まで行ったことがあるのか。深い淵の奥底を歩き回ったことがあるのか。死の門があなたに現れたことがあるのか。あなたは死の影の門を見たことがあるのか。あなたは地の広さを見極めたことがあるのか。そのすべてを知っているなら告げてみよう。あなたはこの地上、このをすべて知っているのかって。ここにあるこの地球上にあるすべてのもの、その大きさを、それを全部知っているのかって。あなたは知らないねって。で、神がその刻印を押すように、この、地上を形作るわけじゃないですか。ここに山があって、ここに、湖があって。 で、ここから太陽を昇らして、ここからその暁を昇らしてって。で、その衣服のように色付けられるって、沖縄では全然見ることができない紅葉も。神がそれを、その司っておられるんですよ。それがどのようにして変わるのか、なぜ変わるのか。で、それをいつ、どのタイミングで始めるのか。ヨブは知らないんですよ。まあ私がヨブだったらですよ。もちろんその前提として、このビクビクしてるとかっていう、そういうそのものではないということを前提として考えるんだったら、神がそのことを伝えてくださるときに、話すときに、どんな感じで聞いてるかなって思うんですよ。いや、もうなんか苦笑いですよ、多分。いやいや、もう本当に知りませんって。私全然知りませんって。あなたしか、こんなことをご存知ないですって。私には知り得ませんって。もう一つ一つの言葉が私を降参させるんですよ。無理ですって。私知らないですって。19節から24節。光の住むところに至る道はどこか。闇のあるその場所はどこか。あなたは私をその国まで連れて行くというのか。またその家に至る通り道を見分けるというのか。あなたが知っている。その時あなたが生まれ、あなたの日数が多いと言って。あなたは雪の蔵に入ったことがあるか。氷の蔵を見たことがあるか。これらは苦難の時のために、戦と戦いの日のために、私が抑えているのだ。光が分かれる道はどこか。東風が地の上で散り広がる道はどこか。今度はそのヨブに対してあなたは光と闇、またはその風、空に対してその理解してるんかって。光の住むところはあなたは知ってるのかって。その行く道を知っているのかって。雪とか、氷とか、蔵があるんですね。神の元には。で、それで神がその蔵の塔を開いて、よし、今触れって。氷の塔を開いて、よし、今行けって。で、これは苦難の日のために、戦と戦いの日のためにって。そのイスラエルの民が戦った時に、またその出エジプトする時もそうですよ。神はその氷の蔵を開いて、エジプトの人たちの上に氷を降らしましたよ。神のその忠告を聞かなかった人たちの上に、またその家畜の上に。で、そうやって、その神が氷であったり、その雪であったり、そういうその空のこと、気候のこと、それも全部その司っておられて、それをその今降りなさいと言ったら降らすことができるんですよ。エリアは私たちと同じように、その同じような人間だったんですよ。ですよね。でも彼が祈ったら3年半雨が降らんかったんですよ。そしてまた祈ったら雨が降ったんですよ。それはエリアにその力があったからじゃないですよ。彼の祈りがものすごいなんか素晴らしかったからじゃないですよ。祈り自体に力があるわけではなくて、祈りを聞いてくださる方、祈りを聞いてくださってそれに応えてくださる方に力があるんですよ。神にはその門があって、氷であったり、また雪であったり、また雨であったり、その全部その水門であったり、蔵があったり、神が自由にそれを開けたり、閉じたりすることができるんですよ。けど、ヨブにはできないんですよ。それは当然ですよ。私にもできないし、誰一人にだってこんなわからないし、できないですよ。神はその当たり前であることを話してるんですよ、とうとうと。あなたはこれのことを知ってるのかって、あなたはこのことをできるのかって。もしそれを知ってるというなら、もしそれができるんであれば、私はあなたの問いに答えようって。ヨブの問いは何だったんですか。なぜ私にこんな苦難が起こるんですかって。あなたすべてのことを知ってるんですかって。すべてのことを理解してるんですかって。すべてを司っていて、すべてをその良いタイミングで物事を起こすその力があるんですかって。ヨブに知ってほしいんですよ。知らないことだってあるんだって。直接は話さないですよ。この30今日学ぶ8章からその41章までずっと読んでても、いや実はねって、サタンが私のこのミザの前に来てからによって、お前のことを試すんだよって、だからちょっとこれ許可してやったんだよって、その答えは一つも出てこないんですよ。だから知らなくていいんですよ、ヨブは。また私たちもそうですよ。自分たちがその通過するその苦しみというのは、通過している苦しみってなんでこんなことが起こるのか、わかんなくていいんですよ。わかんないといけないこともあるかもしれないけど、わかんなくていい時もあるんですよ。その時には、このすべてを司っておられる、すべてを治めておられる、すべてのことをできる、神に信頼するということ。この神が 私の救いであるということを信仰で捉えるというのが私たちに必要なことですよ。なんでっていうことを知らなくたって、神に信頼すると、その問題はなくなりますよ。続けましょう。25節から30節。誰が大水のために水路を通し、稲光のために道を開き、人のいない地にも人間のいない荒野にも雨を降らせ、荒れ果てた廃墟の地を満ちたらせ、それに若草を生やすのか。雨に乳がいるのか。梅雨の雫は誰が生んだか。氷は誰の胎から生まれてたか。空の白い霜は誰が生んだか。水は姿を変えて石のようになり、深い縁の表は凍る。だその雨がもたらすものを知ってるかって。だ神は、その人のいないところも、荒れ果てたところにも雨を降らして、そこにその草を生えらせるって。だ私たちせいぜいその自分の身の回りのことしか考えられないんですよ。クリスマスのね、アウトリーチの時に雨が降らないようにって私たち祈りますよ。でもせいぜい私たちそのぐらいしか知らないじゃないですか。その雨が降らなかったことで、その何がもたらされるのか。雨が降ることで何がもたらされるのか分かんないんですよ。私たち自分の、そのとにかく自分の中で考えることができる、その、益すること、不益になること、それでしか物事を判断できないから、だから雨が降らないように、晴れますように、もちろん晴れることを私祈ってますし、一緒に祈っていきましょう。でも雨が降ったからといって、神が私たちに意地悪してるわけじゃないんですよ。雨が降ったことによって神はまた何か別のことを考えておられるんですよ。でも分かんないんですよ。なぜ降ったのか。こんなに祈ったのになんで雨降ったんですかって。おかげで人が来なかったじゃないですかって。神を責めるとかそんな話じゃないから。わかんないんですよ。でも神は雨を降らすんですよ。降らすときに。そこには必ず理由があるんですよ。私たちには全部わからないんです。31節から33節。あなたはスバル座の鎖を結びつけることができるか。オリオン座の綱を解くことができるか。あなたは十二宮をその時々に従って引き出すことができるか。大牛座をそのこの星と共に導くことができるか。あなたは天の法令を知っているか。地にその法則を立てることができるか。今度はその、まあ、星座というかこの天の法令についてあなたは知ってますかって。それを収めることができますかって。空にはたくさんの星が出てきますよ。まあ、星座っていうのは後々人間が作ったものだから、神がこの大熊座みたいな、そういうのを作ったわけじゃないですよ別に。オリオン座みたいな。でもその季節によって見える星っていうのが出てくるわけじゃないですか。まあ、地球が自転してて、ぐるぐるぐるぐる太陽の周りを回ってるから、そういうふうに、ね、その、月によって、季節によって変わっていくんですけど、見え方とか。だからそのことを言ってるんですよ。その、だから、今の科学的に言えばですよ、地球の自転であったり、その、太陽の周りをそのぐるぐる回るという、そのことを、あなた、司ることができるんですかっていうことですよ。そのことについて知ってるんですかって。だからその地球が傾いてるんですよね、ある程度。でその傾きがなかったらずっと暑かったりずっと寒かったりするわけですよ。だからその角度でさえもその神が知っておられて、そのどのようなスピードで回るかっていうことも神が決めておられて、で365日とちょっとで回るわけじゃないですか、太陽の周りを。だからそれはもう私たちには理解できないですよ。でも神は理解してるんですよ。34節から38節。あなたの声を雲にまで上げ、みなぎる水にあなたを覆わせることができるか。あなたは今稲妻を向こうに行かせ、私たちはここですとあなたに言わせることができるのか。誰が心の内に知恵を置いたか。誰が心の奥に悟りを与えたか。誰が知恵を持って雨雲を数えることができるのか。誰が天の亀を傾けることができるか。塵が溶け合って塊となり、土くれが固まるとき。じゃあ今度はそのあなたは雲とか天気とか人の心っていうのは知ってるんですかって。雲がどう流れるかわからないし、雨がどうそれ降るのか、また稲妻がどこに光るのか走るのか、それもわからないでしょうって。誰が心の内に知恵を置いて、誰が心の奥に悟りを与えるのかって、それは神でしかないんですよ。神を恐れることは知識の知恵の始まりだって。私たちに信仰、イエス・キリストに対するその信仰を与えてくださったのは神じゃないですか。イエス・キリストを信じるということでさえ神からのプレゼントなんですよ。それを私たち受け取っただけなんですよ。もちろんその自分で受け取るわけだから決める必要がありますよ。心を定めて イエス・キリストが私の罪のために死んでくださったということを信じようって。でもこの信じようって思ったきっかけは何かというと、神が私たちにその信仰を与えてくださったことですよ。その時点でもまだ私たちは自分の神から与えられている自由意志を使って、いやそれでも神を、イエス・キリストを信じないという選択はできるんですよ。そうじゃないとそのプレゼントじゃないから、受け取らないというのも私たちはできるんだけども、その信じるというその信仰を与えてくださって、私たちは自分の自由意志を働かせて信じることに決めたんですよ。だから今私たちここでその救われてここにいるわけですよ、イエス・キリストによって。でもそれも神の業だって、イエス・キリストのことを知れたのも、信じるというふうにその、決断できたのも、それも神が私の心の内に、心の奥に知恵と悟りを与えてくださったからですよ。38章の最後ですけど、39節から41節。あなたは目獅子のために獲物を狩り、若い獅子の食欲を満たすことができるか。それらが洞穴に伏し、茂みの中で待ち伏せているときに、カラスの子が神に向かって泣き叫び、食物がなくてさまようとき、カラスに餌を備えるのは誰か。で、今度はその動物界の話ですよ。あなたは動物界について知って、それを収めることができるんかって。誰がその獅子の食欲を満たすんだって。誰がその、カラスって面白いですね。カラスってなんか気持ち悪いというか、怖いというか、ゴミ漁ってるようなイメージしかないんですけど。カラスが神に、あれ減ったかーとかって言うと、神がその、ゴミのありかを教えてくれるんですね。ちゃんとネットをかけて、その金網にかける、置く必要はありますけど、神の助けとかつって、そのままなんか、ゴミを散らかしてたら、そんな意味ないですけど、神はちゃんとそのカラスにでさえも、気を配っておられるんですよ。いや、私多分、その、この自然界のことを考えると、神は、その、この地球を作った時に、想像した時に、アダムに対してその全てを収めなさいって言われましたよ。いや、無理ですよ。人間に対して、その自然界を収めるようにというふうには言ったんだけども、その命じておられるんですけど、この全て一つ一つの誰も、そのカラスの一匹も、その食いっぱぐれることがないように。そのミミズの一匹でさえも死ぬことがないようにとか、全部神は考えておられて、あ、このタイミングで雨を降らさないと、この土の中の虫たちは死んでしまうみたい。で、食物連鎖から全て神が考えておられるわけじゃないですか。いや、すごいですよ。で、これを、その全てを神は、その人間にやりなさいって言ったわけじゃ当然ないですよ。誰もこんなことを考えることできないから。さっきも言ったように、せいぜい自分のその考えの及ぶ範囲でしか物事を考えることができないんですよ。楽しいね、なんか、ことをやってるときに、ああ、もう一日が35時間ぐらい、36時間ぐらいだったらいいのにとか、一日があと3日ぐらい続けばいいのにみたいな。で、その日中がね、72時間あったらいいのにって。そしたら地球の反対側は72時間夜ですからね。自分のことしか考えられないんですよ、私たち。38章の最初は、世界の創造の始めでした。今度は、海の境であったり、地上のことについてあなた知ってるかって。光と闇、空について。雨と雨がもたらすもの、また天の法令、その星々について、またその雲とか天気とか人の心とかで動物界とか、それらを収めることができるかって、わかります？ちょっとずつ近づいていってるんですよ。最初のその世界の創造のこの世界の元へが置かれる時なんて、もう人間が存在もしてないから、わかりもしないんですよ。でもその動物界の話にちょっとずつなっていくんですよ。で、39章っていうのは同じように、そのもっともっとその身近なものになっていくんですよ。ちなみに身近なことでさえもあなたは知らないよねっていう話です。1節から4節。あなたは、39章。あなたは岩間の野焼きが子を産む時を知っているか、メジカが子を産む時を、産むのを見守ったことがあるか、あなたはこれらがはらんでる月を数えることができるか、それが子を産む時を知っているか、それは身をかがめて子を産み落とし、その胎児を放り出す。その子らは強くなり、野原で大きくなると出て行って、元のところには帰らない。野焼きについても分かんないんですよ。子供のことを放り出すのに、子供はそこで強くなって、またもうそこには戻ってこないで別のところに行くんですよ。で、こういう習性にしても神が知っておられるんですよ。神が考えておられるんですよ。理由があるんですよ。私たちには知り得ないけど。次は野呂場。5節から8節。誰が野呂場を解き放ったのか、誰が野生の呂場の綱をほどいたのか。私は荒れた地をそれの家とし、不毛の地をその住処とした。 それは町の騒ぎを嘲笑い、追い立てる者の叫び声を聞かない。山岳地帯はその牧場、それは青いものを何でも探す。のろばにしても、見たことはあるかもしれないけど、のろばはなぜ野に住んでいるのか。で、家畜として飼われるロバもいれば、その家畜として、その手なずけることができないロバもいるわけですよ。そののろばについてあなたは知ってるのか。9節から12節。野牛は喜んであなたに仕え、あなたの会話桶のそば、で夜を過ごすだろうか。あなたはあぜみぞで野牛に手綱を、かけることができるか。それがあなたに従って谷間を耕すだろうか。その力が強いからといって、あなたはそれにより頼むだろうか。またあなたの働きをこれに任せるだろうか。あなたはそれがあなたの穀物を持ち帰り、あなたの内場でこれを集めるとでも信じているのか。ある人によると、この野牛というのは、普通のその辺のバファローみたいなその野牛とはちょっと違って、1600年代に絶滅してしまったらしいんですけども、もうそれ以上に大きいのは、カバと、ゾウぐらいの、大きさの牛がいたんですって。で、そのことを指してるんじゃないかというふうに言ってます。まあ、いずれにしても、ものすごい大きい牛で、普通、到底、その手なずけることを考えることができない牛です。13節からは、ダチョウについて。ダチョウの翼は誇らしげに羽ばたく。しかし、それらはコウノトリの羽と羽毛であろうか。ダチョウは卵を土に置き去りにし、これを砂で温めさせ、足がそれを潰すことも、野の獣がこれを踏みつけることも忘れている。ダチョウは自分の子を自分のものでないかのように荒く扱い、その生みの苦しみが無駄になることも気にしない。神がこれに知恵を忘れさせ、悟りをこれに授けなかったからだ。それが高く飛び跳ねるとき、馬とその乗り手を嘲笑う。ダチョウも翼があるんだけども、コウノトリみたいに飛ばないよねって。なぜか知ってますかって。知りませんって。ダチョウのその卵ってめっちゃでっかくて、硬いっていうことは有名ですよ。で、人がそこに乗っても潰れないんですよ。ものすごい硬いから。で、それはその土の中に埋めて、で、その地面の、体温というか、なんていうんですか、温度で暖かいから、で、その帰るんですよ。だから上から獣が、踏んだとしても、で、それはその潰れないように硬くなってるわけですよ。もうダーウィンが来たとかで好きそうなテーマですよ。これはそのダチョウは飛んでたけどもみたいな、これが進化していってみたいな。で、それでその、この硬いのは踏まれても大丈夫のようになっていったのです。へえーとかって言うんですよ。でもなぜそうなったかはわからないんですよ。もう全部結果論でしかわからないから。でもなぜじゃあダチョウが飛ばないのとか。で、羽があるけどなんで飛べないのとか。大きすぎるからとか、なんかそういうふうに飛ばなくても済むように走る、早く走ることができるんですみたいな、はははで、その分かったように言うけども、でも実際は分かんないんですよ。なぜ飛ばないのか。なぜ走るようになったのか。なんでその卵を地面に埋めるのか。分からないんですよ。でも神が、その、ダチョウから知恵を取り去って、悟りを忘れさせて、で、それで、その自分の生みの苦しみも忘れ、その無駄になることを、その忘れさせたって。じゃないと、そのね、せっかく産んだ卵を動物であったとしてもそれを守ろうとするわけじゃないですか。でもそうしないのは神がそのダチョウをそのように定めたからですよ。19節から、25節、今度は馬ですね。あなたが馬に力を与えるのか、その首にたてがみをつけるのか、あなたはこれをイナゴのように飛び跳ねさせることができるのか。そのいかめしい七鳴きは恐ろしい。馬は谷で前書きをし、力を喜び、武器に立ち向かって出ていく。それは恐れを嘲笑ってひるまず、剣の前から退かない。矢筒はその上でうなり、槍と投げ槍はきらめく。それは生きり立って地を駆け巡り、角笛の音を聞いても信じない。角笛が鳴るごとに、ヒーンと稲鳴き、遠くから戦いに嗅ぎつけ、隊長の怒号と時の声を聞きつける。馬っていうのは面白いですよ。その臆病である馬も、基本馬はそうなんですけど、でも、その戦いの中で決してその臆病にならないんですよ。矢が飛び交う中で、その、恐れることなく、ひるむことなく、その立ち向かっていくんですよ。それは何でかわからないんですよ。神は知っておられるんですよ。 馬に力があったり、その速さがあるのは、それは神が彼らにその力も速さも与えたからですよ。最後、26節から30節、39章の最後ですね。あなたの悟りによってか、鷹が舞い上がり、南にその翼を広げるのは、あなたの命令によってか、わしが高く上がり、その巣を高いところに作るのは、それは岩に宿って住み、近寄りがたい、切り立つ岩の上にいる。それを、そこから獲物を伺い、その目は遠くまで見通す。その雛は血を吸い、殺された者があるところにそれはいる。あなたはその鷹やわしについて知っていて、それを収めているとでも言うのか。自分のその見たことがあるものを、その身近にいるものでさえも、ヨブは知らないんですよ。なぜそうなるのか。それを収めることもできないんですよ。でも神にはできるんですよ。さっき朝、としこさんが話してくれたんですよ。すいませんね。個人名出して。お友達の、猫が捕まえられなくて。毎日のように大変だったって。その外に出て行ってそれを捕まえるのに。で、昨日、祈ったんですって。そうだって。猫が捕まえられますようにって。猫どこにいるか分かんないから姿を現しますようにって。そしたら、昨日猫捕まえて、その飼い主に届けることができたんですって。私たちは猫一匹捕まえることできないんですよ。でも神にはできるんですよ。それがどこにいて、そのどこにどうやったらそれを捕まえることができるのか、どうやったらその警戒心を解くのか、神は分かるんですよ。私たちには分かんないです。でも神にはできるんですよ。ヨブに理解できないことを神は全て理解しておられるんですよ。ヨブにできないことは全て神がすることができるんですよ。で、なぜこの神を信じているのに私が恐れるかですよ。なぜこんな全てを理解していて全てを何でもできることができる神なのに物事を心配するかですよ。だからいかに私が神を知らないかなんですよ。頭では理解してるんですよ。神は全てのことができるって何でもできるんだって。そして神が全てのことを知っておられて、私が理解できないことも神が知っておられるって。だから大丈夫なはずだというその理解はあるんですよ。頭のその知識はあるんですよ。けど信仰が働かないんですよ。本当に神のことを知らなかったりするから。私が罪を犯すときに、犯したときに、その罪が許されるということを、その本当の意味で神との、そのイエス・キリストと出会って、その神と出会ったときに、私の罪が許されたのかって。こんなどうしようもないものを神が許してくださったのかって。いや、なんて神は素晴らしいんだというこの経験に基づく神についての、神に対するその知識があるから、理解があるから、その次また同じことをしてしまったり、また神に従えなかったとしても、神が聖霊によって私がそのことを思い起こさせてくださるので、信仰が励まされるように、あの時も私は許されたって、このことも許してくださったって。そしてイエス・キリストが十字架で私の代わりに罪を負って苦しんで死んでくださったということを私に聖霊によって語ってくださって励ましてくださるから、また神の前に罪を犯したとしても神に従えなかったとしてもごめんなさいって神の前に出ていくことができるんですよ。どんなに神について知ったとしても神を知らなければ問題が起きた時に神に向かうことできないですよ。どんなにその聖書について詳しくなって、ここには何が書いてあって、ここに何が書いてあって、ここに、こことここは同じことが書いてある。じゃあ、ヨブ記の何章を開いてみたら、こういうことが書いてあって、エゼキエルの何章に書いてあったら、ナホムなんて一発で開くことができますよ、みたいな。ナホム書開いてくださいって、もうパラパラパラパラしないと開けなかったりするんですよ。でもそれができたから何なんだっていうことですよ。本当にそこに神についての、神を知らなければ。神についての知識がどんなにいっぱいあったとしても、それは救いにならないんですよ。逆に、神についての知識が、聖書についての知識が乏しかったとしても、神を知っているのであれば、神は私の救いになるということを知っているので、その信仰によって固く立つことができるんですよ。神は恵み深くて憐れみ深いことを知っているんだけども、神が本当に私に対して憐れみ深くて恵み深いかどうかということを知らないと、私が憐れみと、恵みが必要な時に神に向かってお助けくださいって、あなたの憐れみと恵みを注いでくださいなんて祈れないんですよ。私たちに必要なのはもちろん神についての知識も必要ですが、それ以上に本当の意味で神を知ることが必要なんですよ。どのように救われるか、それを知ることは大切なことです。でも自分が本当に救われてないと、その情報というのは意味ないんですよ。 ヨブはもちろん神について多く知っていました。でもはっきりは知らなかったんですよ。この今神が語ってくださった時に悟り始めたことのような、その神について神を知るということをしてこなかったんですよ。神は正しい方で、私がその生贄を捧げたらそれを受け取ってくださるって、それによって私の咎を、私の罪を許してくださる方だって、神について知ってたんですよ。でも彼にその苦難が降りかかった時に、神は私のことを捨ててしまったとか、彼は絶望してるんですよ。40章、主はさらにヨブに答えて仰せられた。で、神はどんどん続けてます。非難する者が全能者と争おうというのか、争おうとするのか、神を責める者はそれを言い立ててみよう。神のヨブに対するまた質問です。非難する者が全能者と争うんですかって。神を責められるんだったら責めてみてごらんなさいよと。ヨブは神から見捨てられたかのように感じてたんです。そういうのに考えてたんですよ。つまり、ヨブは神と納得のいく、満足する関係を求めてたんですよ。いや、神はヨブのことを捨ててないんですよ。でも、ヨブはその神から見捨てられたというふうに思われたんですよ。神との関係は終わってしまったって。でも、ヨブはその自分にとって納得のいく、自分が満足する関係を求めてたんですよ。自分が理解できないことや、自分に制御できないことが起きたら、それが破綻するんですよ。だから、神との関係というのは、私が理解できることが起こっている最中でも、私の理解できないことが起こっている最中でも、変わらないはずなんですよ。それは神を知っているのであれば、神について知っていて、いや、そんなはずはないとかって言って、知識で振りかざしても、その自分が今体験しているその苦痛に負けていくんですよ。でも本当に神を知っているのであれば、自分が理解できないこと、自分に制御できないことが起こったとしても、頓挫しないんですよ。でも、神とヨブとの、ヨブの神に対するその関係の求め方っていうのは、自分にとって納得いくもの、自分が満足できるもの、自分が理解できる範囲だったので、自分が問題を抱えた途端に、その神との関係が頓挫してしまったんですよ。神が私から離れてしまったって、私は見捨てられてしまったって、そのように考えてしまったんですよ。なので神が自然界を題材にヨブに教えたんですよ。ヨブは自分が思うように神と関係を持つ、もしくは求める存在でないということに気がついたんですよ。私が納得する関係を与えてくださいとか、私が理解できる関係を与えてくださいとか、私に制御できないことは起こさないでくださいって、あなたとの関係の中で。それがその愛し合うっていう関係でしょうみたいな。で、神は私たちよりもはるかに大きいんですよ。当然。だからその私が理解できないようなその状況の中で、神が理解していて、神がそれを全て収めておられるということを信じてほしいんですよ。それがないと、その神との関係っていうのはいとも簡単に頓挫します。それを聞いてヨブはこう答えました。3節と4節、ヨブは主に答えていた。ああ、私はつまらないものです。あなたに何と口答えできましょう。私はただ手を口に当てるばかりです。一度私は語りましたが、もう口答えしません。二度と私は繰り返しません。ヨブの答えは、私はつまらないものです。です。ここでそのつまらないというふうに訳されているのは、その古い英語の訳を見てみると、ベールっていうか、ベールで包まれる、ベールっていうのふうに訳されています。直訳すると、このヘブル語を直訳すると、重さのないもの、ペラペラのもの、何の重みもないもの、だから英語ではベールというふうに訳されていて、ベールっていうのは薄いじゃないですか。薄くて、その重さがほとんどないようなベール。だから全く重さのない。だから神の前に私は何者でもないものだということをここで悟ったんですよ。ヨブは。神がその自然界のことを出してきて、その自分がその神が理解していること、神がなさっていることをそれは理解できないし、それをなすことができないって。改めて知ったんですよ。そんな私に神が現れてくださって、私に関わってくださるんだって。神の前に私はつまらないもので、何の重みもないものだって。ヨブはそのことを十分に知ってたんだけども、でも今は体験したんですよ。私たちもこれが必要なんですよ。神は正しい方、素晴らしい方、恵み深い方、憐れみ深い方、私のことを愛しておられる。いくらでもその神についての知識を出してくることはできます。ある程度聖書を読んでたり学んだりすると。でもそれを自分の日常生活の中でどれだけ味わっていて、どれだけ神についてではなくて神を知っているかとなると、なんか薄っぺらくなっていくんですよ。 でも神は私に神を知ってほしいんですよ。だから神を求める者には神は報いてくださる方であるってことを私たち信じ始めるんですよ。イエス・キリストがペテロに現れた時に、まず初めに。ペテロはその漁師だったんですよ。魚取ってたんですけど、一晩中やってたんだけど、その、取れなかったんですよ。それでイエス・キリストがじゃあ右の方に下ろしてごらんって言ったら、もう船が沈むばかりに魚が取れたんですよ。それで、ペテロはそのイエスのことを、これ尋常じゃないと思ったんですよ。そのイエスとその出会った時に、ルカの5章に書いてありますけど、ペテロはこう言ったんですよ。主よって。私から離れてくださいって、私は罪深い人間ですからって。だから本当に神のことを理解すると、自分がものすごいもう薄っぺらくて、つまらないもので、罪人だっていうことがわかるんですよ。だから、もう、私が何かどうこういうものじゃありませんって、本当にもうすいませんというか、ただただ神の前にもひれ伏すしかないような状態になるんですよ。神を体験すると。神を知ると。イザヤは6章で言ってますけど、その、ああ、私はもうダメだって。私は滅んでしまうって言ったんですよ。私は唇の汚れているもので、唇の汚れている民と一緒に住んでるって。しかも私はこの目でその神を見てしまったって。だからもう私はダメだって言ったんですよ。同じ反応ですよ。ヨブと、ペテロも、イザヤも。本当にその神を体験し、神を知ると、もうそれ多いというか、もう私なんかもうペラペラなんですよ。でもそのペラペラの私を、ご自分の御子であるイエス・キリストを与えるほどに、愛してくださっているんですよ。そのことを神は知ってほしいだけじゃなくて、体験を通してはっきりと知ってほしいんですよ。私の罪が許されることは、知識としてありますが、本当に許されたかどうかですよ。神が私に対して恵み深くあられるということを知っているんだけども、その神の恵みをどれだけ理解、それどれだけ体験して、どれだけ神は、ああ、恵み深いって、だってこうだもんっていうふうに、神の前に感謝しながら言えるかじゃないですか。神が忍耐深い。じゃあ何をもって神が忍耐深いっていうふうに言ってるのかって。ヨブの三人の友人たちも、エリフも、このヨブをこの境地というか、神の前に私は何者でもないって、私は薄っぺらい。私はただ何の、本当につまらないものだっていうふうに、そこまで導くことができなかったんですよ。でも神がヨブに現れたので、ヨブはもう瞬時に、神の前に低くなってへりくだったんですよ。何度も言いますけど、2回目ですけど、ローマの2章の4節、神の慈愛が人を悔い改めに導くんですよ。神は本当にその慈愛を持って、愛を持って、ヨブに接してるんですよ。責めてるんじゃないです。あなたこれ知ってんのか、これできんのかとかって言うと責めてるんじゃないんです。愛を持って語ってるんですよ。できるんかって。いや、できないです。私にはできるんだよ。あなた知らないだろうって。その態度の端々に、その口調の言葉の端々に、神の愛が感じられるんですよ。だから悔い改められるんですよ。私はただただその口を手に当てるばかりだって。神に口答えする口を塞ぐのは知恵ですよ、ある意味。自分の思い煩いを神に知っていただくことは必要です。神が、その、創世書に書いてあるからね。けど、神を疑ったり、自分の正しさを神に主張したりする口は塞ぐべきですよ。ただ、本当に神を信頼するということを前提に、自分の問題を神に知っていただいて、あとはその神に対して、デモとかっていう口は紡ぐっていうのが、塞ぐっていうのが、ヨブがやった手段ですね。神のヨブに対するチャレンジは終わってないんですよ。わお。6節から。主は嵐の中からヨブに答えて仰せられた。さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよ。私はあなたに尋ねる。私に示せ。あなたは、ごめんなさい。まあ、7節までにしましょうか。その神は同じようにヨブに語ったんですよ。38章のその最初と同じように。だから、私の話はまだ終わってないよって。まだ続いてるからね、ということが言いたいんですよ。8節。あなたは私の裁きを無効にするつもりか、自分を義とするために私を罪に定めるのか。もちろんその、ヨブは神を罪に定めるようなことは言ってないんですけども、ただ、ヨブは自分の潔白を主張したんですよ。自分の経験している苦しみを受けるのは不当だって。だから、ヨブは自分の潔白を主張するあまり、神の潔白さに着目することがおろそかになったんですよ。私は正しいんだって。私は間違ってないって。いや、神も間違ってないんですよ。私がどんなにその正しくなくても神は正しいんですよ。 そのことに思いを向けることにおろそかになってしまうと、私たちは正しい神に対する、神に対してその正しい判断をすることはできないんですよ。神を知ることもできないんですよ。私がどんなんでも神が正しいんですよ。私が神に対して不誠実でも神の誠実さっていうのは変わらないんですよ。9節から14節。あなたには神のような腕があるのか、神のような声で雷鳴をとどろき渡らせるのか、られるのか。さあ、誉れ。気高さで身をよそい、尊厳と意向を身につけよ。あなたの激しい怒りを吐き散らし、すべて高ぶるものを見てこれを低くせよ。すべて高ぶるものを見てこれを抑え、悪者どもをその場で踏みにじれ。彼らを共に塵の中に隠し、その顔を隠れたところにつなぎ止めよ。そうすれば私はあなたを称えていいよ。あなたの右の手があなたを救えると。自分に自分を救う力があるんだったら、そうしてみなさいって。10節から13節にあるようなことができるんであれば、あなたは自分の手で自分を救うことができるから、やってみなさいって。誉れ、気高さで身をよそい、意向と尊厳を身につける。無理ですよ。私が私の自分のことを救うことできないんですよ。15節から24節までは、まあ、このカバってなってるんですけど、まあ、この大きい、生き物に打ち勝つことができるのか。15節、さあ、カバを見よ。これはあなたと並べて私が作ったもの。牛のように草を食らう。見よ、その力は腰にあり、その強さは腹の筋にある。尾は杉の木のように垂れ、ももの筋は絡み合っている。骨は青銅の管、肋骨は鉄の棒のようだ。これは神が作られた第一の獣。これを作られた方がご自分の剣でこれに近づく。山々はこれのために産物をもたらし、野の獣の皆そこで戯れる。彼は蓮の下、あるいは葦の茂みや沼に横たわる。蓮はその陰でこれを覆い、川の柳はこれを囲む。たとえ川が溢れてもそれは慌てない。その口にヨルダン川が注ぎ込んでも動じない。誰がその目を掴んでこれを捕らえようか。誰が罠にかけてその花を突き通すことができようか。あなたはそのこの大きなカバに、打ち勝つことができるか。この英語の訳を見ると、そのベヘモスっていう言葉が使われてて、カバじゃないんですよ。カバじゃないふうに訳されています。ただその巨大な力を持つ巨獣というふうに位置づけられています。このベヘモスっていう言葉を辞典で調べても、このヨブ記の40章が出てくるんですよ。ここで言われている大きな巨獣って、だからもうここでしか使われないような言葉です。だから他にはないんですよ。もしかしたらそのカバかもしれないし、別の巨獣かもしれないけども、とにかくその大きなこの巨獣に対してあなたは勝ち目があるのかっていうふうに、神はヨブにチャレンジしてるんですよ。自分で自分のことを救うことができるんだったら、この巨獣から自分の身をその救ってみろって。41章っていうのは、この同じようにその、ここで、まあ、カバではなくて、まあ、カバと並べて、その人間に対してものすごい力を持っていた、生き物、このレビアタンっていうものが出てきますけど、レビアタンに打ち勝つことができるかという話です。まあ、1節から7節。あなたは釣り針でレビアタンを釣り上げることはできるか、罠輪でその下を押さえることができるか、あなたは足をその鼻に通すことができるか、鍵をその顎に突き通すことができるか、これがあなたにしきりに愛願し、優しい言葉であなたに語りかけるだろうか、これがあなたと契約を結び、あなたはこれを捕らえて、いつまでも奴隷とすることができようか、あなたは鳥と戯れるようにこれと戯れ、あなたの娘たちのためにこれをつなぐことができるか、漁師仲間はこれを売りに出し、商人たちの間でこれを分けるだろうか。あなたは森でその皮を、安でそれ、その頭を十分につくことができようか。だから人はそのレビアタンに対して勝ち目はないって。で、8節から12節はレビアタンに勝てないんであれば、神に勝つことはできませんよって。その上にあなたの手を置いてみよ。その戦いを思い出し、二度と手を出すな。見よ、その望みは裏切られる。それを見ただけで投げ倒されるではないか。これを起こすほどの狂った者はいない。だから誰が一体私の前に立つことができよう。誰が私に捧げたのか。私が報いなければならないほどに。天の下にあるものは皆私のものだ。私は彼のおしゃべりと雄弁と美辞麗句に黙っていることはできない。レビアタンというのはその大きなクジラのような海の生き物で、それが何なのかというのははっきりとは分かっていません。 で、聖書の中でそのレビアタンというふうに出てくると、あるところではそのサタンを指してレビアタンというふうに指して、言うこともあります。だから海に住んでるドラゴンみたいな。今はいないかもしれません。いるかもしれないし、わからないですけど。そのようなその巨獣です。だからそのカバというふうに訳されているこのカバは地上に住んでる巨獣。で、人間にはもう決して勝ち目もない。レビアタンというのはその海に住んでる巨獣。で、これに対してその勝ち目なんか人間にはないって。だそのレビアタンさえも倒せないんだったら、私に対してどのようにそれを立ち向かってくるって言うんだって。で、レビアタンについて、その、書いてありますけど、13節から17節は、レビアタンのこの体について。誰がその街灯を吐き取ることができるか。誰がその胸当ての、折り目の間に、入れるか。誰がその顔の戸を開けることができるか。その歯の周りは恐ろしい。その背は並んだ盾、封印したように固く閉じている。一つ一つぴったりついて、風もその間を、通さない。互いにくっつき合い、固くついて離せない。18節から21節は、このレビアタンからこの発せられるもの。そのくしゃみは稲妻を放ち、その目は暁のまぶたのようだ。その火からは松明が燃え出し、火花を散らす。その花からは煙が出て、煮え立つ釜や燃える足のようだ。その息は炭火を起こし、その口から炎が出る。その首には力が宿り、その前には恐れが劣る。ごめんなさい、行き過ぎましたね。もう、恐ろしいですね。ドラゴンというか、竜みたいなものですよ。22節から34節は、そのレビアタンの力です。最後ですね。その首には力が宿り、その前には恐れが劣る。その肉のひだはくっつき合い、その身にしっかりついて動かない。その心臓は石のように固く、薄の下石のように硬い。それが起き上がると力あるものはおじけづき、ぎょっとして戸惑う。それを剣で襲っても効き目がなく、投げ槍も矢尻も効き目がない。それは鉄の藁のように、青銅を腐った木のようにみなす。矢もそれを逃げさせることができず、石投げの石もそれには藁のようになる。棍棒も藁のようにみなし、投げ槍の唸る音を嘲笑う。その下腹は鋭い土器のかけら。それは脱穀機のように泥の上に身を伸ばす。それは深みを釜のように湧き立たせ、海を香油をかき混ぜる鍋のようにする。その通った後は輝き、深い淵は白髪のように思われる。地の上にはこれと似たものはなく、恐れを知らないものとして作られた。それはすべて高いものを見下ろし、それはすべての誇り高い獣の王である。まあ、レビアタンというのがこの通りにの生き物で海に住んでたとしたら、人間には決して勝ち目がない、獣です。獣というか動物です。で、最後のこの34節に、すべて誇り高い頃の王というふうになってますけども、ヘブライ語を見てみると、このすべての誇り高い獣の王ではなくて、すべての誇り高い子らの王というふうに、訳せる部分です。だから、獣というよりも、その人の子らっていうふうに訳してもおかしくないです。ただ、獣として、見るのであれば、獣かもしれないけども、でもこれを逆にその、サタンとして見るのであれば、その、この定義というのは、そのサタンにぴったりですよ。誇り高い神に向かって、そのレビアタンを倒すこともできないし、またカバを倒すこともできないような、すべてを知っていなくて、そのすべてを司ることができないその人が、神に向かってその立ち向かうわけだから、生きり立つわけだから、そのような誇り高い、その勝手なプライドを持っている者の王だって。だそれに対して人は勝ち目がないんだから、自分で自分のことを救うことはできないって。だから偉大な神が私の救いでしかないんですよ。神は自然界のすべてを治めておられるんですよ。私にはないけども、神にはこの陸の巨獣、ベヘモスにも、レビアタンにも、サタンにも、神には打ち勝つ力があるんですよ。イエス・キリストは、十字架でサタンに対して勝利して、死を打ち破って、三日の後に蘇られたんですよ。だからイエス・キリストにあって私たちは、そのレビアタンにも、このサタンにも、打ち勝つことができるんですよ。私というよりも、イエス・キリストが打ち勝ってくださったから。その方のゆえに、私は、そのサタンの前に立ったとしても、臆することがないっていうか、その恐れる必要がないんですよ。私が恐れてしまうのは、 イエス・キリストのことをまた神のことを疑うからですよ。あまりにも私がその神について知っていたとしても神を知らないからですよ。私には本当に神を知る必要があります。神を体験する必要があります。近づきがたいほど偉大な神が私を愛しておられるって、イエス・キリストを与えるほどに私のことを愛しておられるということを、この方を知る必要があります。近づきがたいほど偉大な神がキリストの家に私を子として扱ってくださるというこの事実というか、その知識は私たちにありますけども、本当にこの神が私を子としてくださっているということを知る必要があります。してくださるんだじゃなくて、ああ私は子とされたんだって、だから神にそのいつでも近づいていくことができるんだって、私には私を救う力がないんだけども神には私を救う力があるって、日々の生活の中でその悪魔はその火矢を私たちに打ってきますよ。神を疑うように自分自身の力に自分の思いを向けさせて、私にはできないと、私はダメだって思わせるんですよ。そのサタンに対して、その悪魔に対して、私たちがその自分の力でその戦おうとすると、それレビアタンに対して私がその戦いを挑むようなもんだって、そんな無理でしょうって。だけど神にはそのレビアタンに対して、またサタンに対してその力があるんですよ。そのことを私が毎日の生活の中で体験するかですよ。私がそのいろんなその思いに駆られて、自分の肉に思いをその消化させようとするときに、神が願ってないということがはっきり分かってんのに、それに対してその戦おうとするときに、自分の力でそれはダメだ、それやっちゃダメだ、やっちゃダメだ、おい、やっちゃダメなんだぞと言いながらやるんですよ。そんなもんだから。でもそこで、その自分の力によってその誘惑から自分を引き離そうとするんじゃなくて、わお、私は今めっちゃ誘惑されてますって。もうこんな誘惑に私は立ち向かうことができませんって。あなたに従うんじゃなくて、私はその自分のやりたいことをやろうとしてるんですって。でもこれ正しくないってことを知ってますって。私を助けてくださいって。で、そうやって本当に神がその私にその誘惑から自分の身を翻して、神のもとにかけて逃げていく、その力を与えてくださることを体験して初めて、神には私を救う力があるって、このような誘惑から私を救い出す力がある方だということを知るんですよ。毎度毎度その自分の弱さがその露呈するところで神に助けを求めないで、ああ私弱いんですって言いながら罪を犯してるんであれば、神に従わないんであれば、神を本当に理解すること、本当に神を知ることはないんですよ。どんなに知識をつけたとしても。だから私たちの歩みの中で本当に神を知る必要がありますよ。この偉大な神が私のことを愛してくださっているということ、この偉大な神が私を救い出す力があって、毎日の日々のその生活の中で私を助けてくださって、助け出してくださって、私に必要なものを与えてくださるということを本当に体験する必要がありますよ。自分の自身や自分の目の前の状況ばっかりに目をとらわれていると、救いの神を見上げることはできないので、本当にこの私を救ってくださる方に目を向け続けることができますように。で、この一週間いろんなことあるでしょうけど、そこで本当に思い出して、神に助けを求めたら助けてくださるって、猫も見つかるって、でそれで神を知っていくわけじゃないですか。ちょっとしたことで、その積み重ねで、本当にそうやって一週間私たち歩みの中で、神についてだけじゃなくて、本当に神を体験して神を知ることができますように。そして、いや、偉大な、この偉大な神は、力ある神は私の救いとなられるって、そのことをもう本当に自分の本心として分かち合うことができますように祈ります。天のお父さん、あなたが本当にこの全てを治めておられて、私の知らないことも全部知っておられる方であることを今日知りました、学びました。どうぞそのことがもっと自分の腑に落ちてくるようにしてください。自分の生活の中で、あ、神は本当に全てのことを知っておられるんだということを、なるほどって分かるような時を与えてください。あなたにはその私を救い出す力がある方だということを、知識だけじゃなくて私の生活の真ん中で私を救い出してくださって、ああ確かに神は私を救い出す力がある方だと、アーメンと、本当にその通りだということができるように、どうぞ私たちの一週間をあなたが導いてください。あなたのことを覚えて、あなたに願うこと、あなたに頼ることを私たち続けていくことができるように、私を助けてください。お願いします。この祈っていることも本当にそうなったって体験することができますように。 助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。